本日の聖書箇所は、箴言一章七節です。お読みします。主を恐れることは知識の始め。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。では今日は、幸子さんに聖書箇所を選んでいただきましたけど、少しお話ししていただいて、赤ちゃんの時に入りたいと思います。
はい、こんにちは。私は今、エクスプレスバスで、マンハッタンに通勤しています。で、大抵バスの右側に座るので、行くときは、右側、で帰りは反対側を見ながら帰ってくるわけですね。で、帰りの楽しみの一つに、ブロンクスにビルの上に灯台が立ってるんですね。それご存知の方いるでしょうか。こっちから下がっていくと、もうすぐ、ヤンキースタジアムの手前かな、左側のビルの上に灯台が立ってます。で、私もウェストチェスターに住むようになって、車でたまに87で、下るときに、なんであんなとこに灯台があるのかなってすごい気になったんですよ。それで、調べたら、もともとそのビルは、H.W. ウィルソンっていう出版社のヘッドクォーターだったんですね。で、灯台はその会社のロゴの一部で、その会社の出版社のポリシーを表してたんですね。で、その、なんていうのかな、その、パブリッシャーのなぜ灯台をそこに建てたのかっていうのの説明文が、すごく心に残ったんですよ。で、まあ簡単に言うと、要は知識の迷路に迷い込んだ人のための、要は道しるべみたいなことだったんですね。で、すごくいい言葉だなって思ったんですけど、毎日、灯台を見ると、なんか、ほっとするみたいなね。で、もともと灯台が好きだったんですけれども、その、ブロンクスのビルの上で、全然、まあ、イーストリバーが近いといえば近いけれど、全然、灯台としての役目ではない。ただ、シンボルとしての灯台がそこにあって、で、その出版社は、何年だ2012年に大手にこう吸い込まれたので、そこのもうヘッドクォーター使わなくなったんですね。退去になったんだけれども、で、その後、今は、レンタルスペース、なんだっけ、倉庫、パブリックストレージになってて、ビルを改装して、外側とか全部変わったんだけれども、灯台は残ってるんですね。で、前は白と黒だったのに、今なんかオレンジ色に塗られてかわいそうなあれなんだけど、一応電気も夜になるとついてて、そこにあります。で、なんか、あんなところに灯台があって、でもなんか、その知識の道しるべっていう、その、なんていうのかな、会社のポリシーを表すその灯台っていうのがすごい、いつも心に残ってたんですね。それで、なんか、以前の私の当番の時には、こう、自分がどっちに行ってりゃいいかわからない時に、その神様にお祈りして、どうやって印をね、皆さん感じますかみたいな、質問したのの結局、続きになるんだけれども、灯台っていうのは、道に迷ったり、どこにいるかわからない人にとって、そこを目指せばいいよっていうことであって、道順は教えてはくれない。なんか神様みたいだなって思ったわけです。暗闇の中でも遠くにポツンと灯台があれば、そこを目指せばいいんだっていう、それだけで迷いから救われる。で、その、どうやってそこにたどり着くかっていうのは、それぞれがね、 探していくものだし、その途中で祈ってね、右行くのか左行くのかね、神様に祈ることもあるけれども、大きな意味で言えばそこに光がある。で、それがなんか大きくまとめると今日の聖書箇所要はブロンクスの灯台は知識の、目印でもあり、で信玄が言う要は知識っていうのは神様であるっていうかね、でなんとなくそこがつながったかなという次第でございます。なんだかよくわかりませんが、ブロンクスの灯台、今度皆さん探してみてください。以上です。
はい、ありがとうございます。信玄の大半はダビデの子供であるソロモン王が書いたものですけど、この一章は特になんかこの今日もあるような教訓とか訓戒について全体的に書かれているような感じです。ちなみに口語訳では、愚かな者は知恵と教訓を軽んじる、新共同訳では無知な者は知恵をも悟しをも侮る。で、一つ言うと、恐れるというのはこの今日使った新改訳と、あと口語訳では怖がる、恐怖の恐だけど、まあ皆さんご存知かと思いますけど、ちょっと意味が違うと思うんですね。新共同訳では恐れるっていうのは、これは畏敬の意っていうのかな、意っていう字なのかな、これは。要するにその怖がるというよりも恐れ多く、思うというかね、そういう神様の偉大さっていうことに自分がいかに小さなものか、感じるというに近い、フィアとかね、そういうスケアリーとかそういうんじゃないですよね。だからこの恐れるという感じがいいのかどうかちょっと疑問ですけれども、はい、じゃあいつものようにこちらの画面の順番にいきたいと思います。じゃあ、あやさんからお願いします。
私が一番最後に入ったのに画面一番最初ってどういうことなのか、それ嘘じゃないって思ったんだけど。その神様を目指していくっていうのって本当にその通りで、まず神様をね、恐れるっていう話あるでしょ。それで恐れるっていう話を考えるときに、私最近発生のことでペラペラね、ラジオとかで話しているんだけれども、その時にフィジカルセラピーの先生とも言っていたんだけれども、前から話している話でね、5年前に話していた、やっていたことと自分は違うってフィジカルセラピーの先生が話しててね、それで、ああ、それわかるわかるって話をこの前もしていてね、で、人間って、やっぱり神様の考えられていることのほんの一部しかわからなくて、それを解明しよう解明しようと思って一生懸命頑張るけれども、ほんの一部しか本当にわからなくて、ちょっと前に新聞記事で読んですごい驚いたのが、人間で今まで見つかってなかった内臓が喉の中にあるっていうことが最近分かってきたみたいな感じ。そんなちっちゃな内臓喉の中にあるんだみたいな感じのね、そういうふうなことって、ね、こんなにみんな解剖してやっててもね、分からないことってね、今更見つかることってね、いっぱいあって、神様ってものすごい偉大な方だから、それを探し得るっていうことはないと思うんだ。だからいつも神様を恐れてっていうか偉大だと思って、それで自分が分かるはずもないくらい偉大だと思って、それで自分の、いつも自分が常に何も分かりません神様って思って、それで行くのってすごい大事だなと思って、自分の知恵により頼まないってしないと 前はこうだったからっていうところに、たどり着いちゃうと思うのね。で、その、だからそのさっきのね、その、こう、何、神様に向かっていくって言ったときによく感じるのが、自分の今までの経験とか知識の知識ですごい溺れてて、その波が高くて神様のある灯台が見えないぐらい自分の中で波高くなっちゃってる時ってあって、だからそれをこう自分でなしにして、なしにして、神様どこにいるんです、神様を求めるっていうのってすごい大事なことだなぁと日々思います。だからまあまとめると、神様はすごい偉大な方で、自分も計り知れなくて、もうとても解明することなんて全然できないから、まず自分が分かっていると思っていることをなるべく沈めて沈めて、神様の光がどこだっていうふうなことを感じるっていうことかな。一生懸命見ようとするっていうことかな。で、この前ね、合唱団でね、鎮作の花っていうね、沖縄の歌やったんだけれども、その時、それのね、歌詞の一つにね、鎮作の花って、親の言うことをよく聞きなさいっていう歌詞なのね。それが、こうで、こういうことで親の言うこと。一番最初の有名な歌詞は、鎮作の花って、鳳仙花の花なんだけど、鳳仙花の花で、で、マニキュアするっていう風な習慣があったらしくて、鳳仙花の花で爪を染めるように親の言うことは心に染めなさいとか、そういうふうな、親の言うことを聞きなさいっていうふうなことをね、よく、1番、2番、3番、4番ってすごいたくさんのやつで言ってくんだけれども、その中の一つの歌詞にね、夜にね、出航するね、船はね、北極星に向かって行くって。で、お前、ね、あなたの親も、あなたの目当てだっていう風な、目指すところだっていう風なね、歌詞があるのね。だから、北極星に向かうように、何もない中で北極星に向かうように、神様も、私たちの目指すところだっていう風な、そっちに何もなくて真っ暗なところで方向を見定める、こう、北極星のようなものだって、目指すところだっていう風な歌詞があって、で、今のを聞いて、幸子さんの話を聞いていて、なんとなくその歌詞も思い出しました。うん、じゃあこれで次の方お願いします。
はい、ありがとうございます。今日は6人しかいないのに、そのうちの4人しか顔が見えてないとすごいよね。まあいいや。はい、じゃあ千佳子。
そう、なんか今私この英語の聖書を見てて、ですね、この詩編の 1-7 に関して、なんか私が見てる、聖書には、この詩編にも同じことが書いてあって、で、日本ちょっと久くに、詩編の 111-10? 日本語ってどうやって書いてあるんですか？
今日のは箴言ですけど、詩編の方も見ろってこと？
はい、111-10。これも英語では Fear of the Lord is the beginning of wisdom。
主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は優れた資料を得る。
うん、
この賛美は永遠に続く
って書いてあって、だから、ああ、そっか、だからその恐れっていうのは、こういうなんて、神様のことをもっと知るっていうか、その知りたいっていうか、求めるっていうことなんだなと、そうこう、今、2つとも見てたんですけれども、 感じて、で幸子さんが先ほど言ってたその、うん、でその東大で、まあ、私で東大、ああ東大ってなんかいいなと思うだけで、そこまでなんか、まあ、深くていうか、あそっかっていうのを今日感じたんですけれども、でもなんかその東大と本当見えてこう目的地っていうのは分かっても、そういえばそうだよね、そこにたどり着くっていうことは本当分かんないというか、そこもたどり着くまで、まあ、いろんなパスというか、まあ、いろんな道がそういえばそうだよね、あるじゃないかみたいなことを、まあ、まあ単純なんだけど思いながら、でもなんか私の場合なんて言うんだろう、そのなんて言うかその私の場合なんか最初にそういうそのパスがやっぱり欲しいので、やっぱり見えてないとすごいやっぱりその不安というかね、そういうのがやっぱりまだあるんですよね。だからやっぱりそのどうしてもその前が見たいというか、やっぱり人間でそういう欲があると思うんですけれども、やっぱりそのやっぱりまだそのすぐそう考えると、あどうしようというか、そのやっぱりそのちゃんとしたドレクションというか、こういけばこうこうこうっていうあのドレクションっていうのがやっぱりこう、それがあればちょっとやっぱり人間ってほっとするというか、その確信というか持てるというか、そういうのがやっぱりあるので、ちょっとそうなんか幸子さんが言ったように分かんないけどとか言われると、ちょっとやっぱりあというか、そういうなんか不安というのがやっぱりまだ自分の中に あるので、あそうなんかその感じっていうのも、やっぱりそれもやっぱり、あ神様は私たちにそうちゃんといてくれるけど、でもその神様がを通してその道というか、っていろいろな道がやっぱり開けてくるのっていうのを、もっとその神様、そういう意味での神様の fear っていうのが私はそう感じたんですよね。だから神様を信じてその神様のについていくっていうのはすごいことだなとなんか感じました。なんかその本当にこの短い歌詞でもすごくいろんななんかミーニングというか、その考えさせられたので、うん本当にうん、なんか分かりやすくこう、あそうだなってこう、もっとなんて言うんだろう、単純なんだけどもっと考えないといけないって、もっとこれからのそのね、なんか、まあ、自分も今そういろいろあるので、そういう中を通りながら、あも神様のことをその信じて、神様がちゃんとこうリードしてくれるというか、神様に頼るっていう、頼らないといけないなとってことを感じました。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ、キジさんお願いします。
はい、まあ、幸子さんの話聞いてて、私も10年ぐらいね、アクセサライドって乗ってて、それ知って、多分、あれかなと思って、東大っていうのをね、持ってたんですけど、あれ、東大っていうより、なんか、まあ自分は、なんか、あれのようにも見えたんですよね。なんか水をこう溜めるような、あるじゃないですか。タンク？なんかこう、水を溜めて、こう。あれのことを言ってるんだと思うんですけどね。あれが東大だったっていうのは知らなかった、私は。うん、東大って、幸子さんがね、言ってたように、やっぱり何も見えないところで光を照らして、ここにいるんだよ、ここだよっていうのを示してくださるって言ってましたけどね。ある牧師がね、なんかなんかメッセージをずっと聞いてたんですけどね。すげえ、 難しい話ばっかりするわけですよ、その牧師って。でも、結構退屈になっちゃって。んで、外国に住んでらっしゃった方だから、その外国の言葉も出てきて、いろいろこう出てきて、そこの地のこの歴史とか言うんだけども、そんなとこ行ったことないから全然わからなくて、まあ、で、ずっと話聞いてて、あ、これ退屈だなと思って、ずっと聞きながらね、なんか難しいなと思いながら聞いてて、最後にその牧師がすごくいいこと言われたんですよ、ね。まあそういういろんなその歴史の中でその方が、もちろん日本の牧師なんですけども、そこの異国の地で育っていって、それで最終的にね、その難しいその歴史の話とかおっしゃられてて、で自分もその異国の民族でやっぱりすごく馴染めないところがあったという話を、苦労されたということで、おまけになんかそこがそのクリスチャンの迫害みたいな感じのされるところでもあったしとかっていう、そういうクリスチャン迫害じゃないのかな、まあそんな感じ で最後になんかその言われたのが、すごくいいこと言われたんですよ。神様は光というものを私たちに与えてくれて、暗闇から光は打ち勝ったんだよっていうことで、ああ、その通りだなと。で、その最後のね、話を聞いて、自分は本当に、ああ、そういうことを言いたかったんだと思って、感動しました、その牧師に対して。で、まあ私自身をね、考えてみてね、自分はやっぱりね、この光に照らされるのが嫌だったのかもわかんないですね。なんかそういう人生をね、自分が若い時に歩んでました。やっぱりその、人間ってやっぱりこう、まあ、人間、まあ私の場合ですけどね、その光に照らされるって、もちろんね、それはもう美貌を持ってたら、それは知らないですけどね、イケメンとかね、それでもね、やっぱりね、本当に、そういった方でも、本当にこう、光に照らされる、すべてを照らされるっていうのは、やっぱり、好まないんじゃないでしょうかね、と思います、人間っていうのは。だから常にこの闇をね、闇を、どんなこの、立派な方でも、どんな、やっぱりね、その、光に照らされるっていうのは、ある面で、やっぱり人間っていうのは嫌ってると思うんですよ。少なかると。だから、やっぱり神様っていうのは、その人間にこの、真の光を、ね、与えてくださる。そういうお方だとね、私は、思っております。だから、うまいこと言えないけどね、自分にこの光を与えてくれて、ね、本当の光を自分に照らしてくれたって感謝しています。だからこの光をね、大切にして、またね、分かち合いましょうということですね。それも光になったらいいと思います。以上。
はい、ありがとうございます。そのウィルソンという会社、元々の意味が、なんだっけ、その知識がたくさんある中で正しいものに目を向けようという意味の灯台だったっけ？
英語で言うと、原文は、to give guidance to those seeking their way through the maze of books and periodicals without which they would be lost.
はいはいはいはい。じゃあまあ、微妙やな。だから、知識が多すぎるというよりも、そうね。今、確かに、この世の今の状態に近いのかな。やっぱりその、情報だけはたくさんありすぎるけど、その中での導くものがないから、多分そのウィルソンというか、まあ昔から言われてることで、今インターネットがあるからどうのこうの確かにあるけど、やっぱり、 本というものが出版され始めて、ね、それまで学者とかしかがぐらいしか情報発信できなかったのに、それよりもっと一般人に近い人たちが本でもって、ね、自分の情報を出せれて、それで今度はラジオとかテレビが出てきて、でもってインターネットが出てきてっていう、その、自分が情報発信できるというハードルがすごいどんどんどんどん下がってる分、良くない情報、間違った情報、誤解を招く情報、いろいろたくさんある、そういうリスクがね、どんどん、時代が進むにつれて、ひどくなってるのかなっていうのをね、まあ自分いつも言ってますけど、特に最近はすごく感じるんですけどね、インターネット一つとってもね、一昔前は、ウェブサイトの作り方を知ってるやつしか情報発信できなかったけど、今誰でもね、できちゃうわけだから。それでもって、そのちょっと賢いやつが、フォーマットをちゃんとした YouTube のビデオなんか作って、ところどころに本当の資料を間に入れて、その残りは全部自分の意見とかプロパガンダみたいなものをね、やっちゃえば信じるやつはたくさんいますからね。本当いろんな意味で、まさにそのウィルソンという会社のね、もともとのそういう、まあ、スローガンかモットーというか、それに近いものがあるかなって、迷路だよね、その情報の迷路。そういうのに中にあるのは本当、どんどんどんそれがひどくなっていってると思います。それでもって、それで振り回される人っていうのもまたどんどん増えてると思うし、偏る人、今いつも言ってますけど、それでもってどんどん偏っていく人、ね、自分に心地の良い情報しか入手しようとしないから、こんだけ情報が多いと。自分と意見が合わない情報はめんどくさくなっちゃう。読むのがね。スキップしちゃう。どんどんどんどん人っていうのが偏っちゃうっていうのがあって、すごい危険な時代かなとか思います。でもね、その今日の話のように、灯台というかね、ライトっていうのに導かれる。まあ、ね、イエスは世の光って言い方もするけど、前にもね、話しましたけど、コリント人を読む、まあ、読まなくていいんですけどね、コリント人の第一の方ね、一緒に、この世の知恵が、まあ、神様の前では愚かなものっていうような書き方がしてあるんですね。でもその中においての神様の知恵っていうのはキリストなんだっていう、まあいろんな解釈取れると思うけど、さっきのあやの話みたいに神様っていうのを我々は本当ちょっとしか分かってないはずなんですね。でもその中でもイエスという存在を神様をが使って人間の言葉でもって神様にがその御心を人間に対して分からせようとしたというのは神様の知恵だから、イエス様そのものが神様の知恵、それも、愚かな人間に合わせてくれた神様の知恵がイエスであるっていうふうに自分はそこの箇所を解釈してます。でまあね、だから情報がたくさんあって振り回されるんだけど、その情報の中のどんだけが我々に本当に知識になってるか、分かったもんじゃない。いつも今日はこういう情報、明日はこういう情報、一応その時は消化するんだけど、自分の中のナウレッジになってるかどうかっていうのはまた別の話で、じゃあ知識を貯めました、じゃあ知識を貯めたけど無駄な知識ばっかりで、それが人生の中に本当に糧となる知恵になってるかどうかっていうのはまたこれまた別の話で、どんだけ自分たちがね、その本当に得るべき情報を知識にして、なおかつ知恵にできてるかっていうのは、すんごい今の時代疑問だなと思います。だからこそ、まあ、その灯台のようにね、光を目指す。もうイエス様を目指す。でもね、さっきの話にあったように、どう進むかは教えてくんないね、なかなかね。まあ、祈りの中で教えてくれることあるけど、でも最初から脚本があるわけじゃなくて、どこに向かうかっていうのは決まってても、どう向かうかの自由も与えられてるのもね、確かですよね。でも光から目をそらしたらもう本当迷っちゃうのは確かなんで、その光をいつも見つけて進んでいけたらなと思いました。はい、幸子さん、なんか皆さんの話を聞いて何かありますか？
いい、ありがとうございます。
じゃあ他にないですか？大丈夫ですか？はい、じゃあ最後お祈りしていただきますか？
はい、神様、今日は バレンタインデーです。最初バレンタインの話しようかと思ったんですけれども、なんか今日は、東大にしました。日本では、バレンタインデーは恋人の日ですけれども、ね、欧米では家族であったり友人であったり親しい人であったり、それぞれが要は愛情感謝を分かち合う日です。今日、私たちもこの場で礼拝という形でそれぞれの思いとあなたへの感謝を、シェアさせていただきました。これから迎える1週間、また今週も寒くて雪が降るようです。それぞれの仕事と、日々の生活をどうぞお守りください。ここにこうして集いたことを心から感謝します。これからこの小さな群れが私たち個人プラスこの小さな群れがそれこそ、どの方向へ進んだらいいのか、あなたを、一つの明かりとして灯台として、目を離さずに、やっていきたいと思います。この小さな祈りを主イエスキリストの御名において捧げます。アメン。